恵みをいただく御言葉は、詩式の19章16節から21節までです。詩式の19章16節から21節。そこへ夕暮れになって野良仕事から帰った一人の老人がやってきた。この人はエフライムの山地の人で、ギブアに滞在していた。この土地の者たちはベニヤ民族だった。目を上げて町の広場にいる旅人を見たとき、この老人は、どちらへおいでですか、どちらからおいでになったのですかと尋ねた。そこでその人は彼に言った。私はユダのベツレヘムからエフライムの山地の奥まで旅を続けているのです。私はその奥地の者です。ユダのベツレヘムまで行ってきました。今主の宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。私たちのロバのためには藁も貝馬もあり、また私と妻と私たちと一緒にいる若い者とのためにはパンも酒もあります。足りないものは何もありません。するとこの老人は言った。安心ない。ただ足りないものは皆私に任せ。ただ広場では夜を過ごさないでください。こうして彼はこの人を自分の家に連れて行き、ロバにマグサをやった。彼らは足を洗って食べたり飲んだりした。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちはあなたの掟に従い、あの御言葉にあって歩むものであるはずですが、しかしあなたの御言葉を軽んじ、自分の良かれで、この四季のような時代、四季のような生き方のものは、どんどん混迷をしていってしまいます。どうか私たちはただあなたの御言葉に従って歩むものでありますように。そして兄弟子が困っているとき、また宿を得ることできず、広場で寝ているようなときは、私たちは本当にその助けをしのべて、具体的に何かをしてやったり、行動を起こすものでありますように。決して見ていて、手を差し伸べないようなものではありませんように。どうかしよう、これから、その命の言葉を私たちに与えてください。語るこのしもべの口を清め、また、思いと心と体とを清めとなさい。これに預かる人の耳を心が備え、あなたの満たしてください。一切を御手にお委ねして、私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。19章からですね、一人のレビ人の話に、移ったんですけども、前回のところでは、ユダの別に、帰っていってしまったのそばめ、もともそのそばめは、会の罪を犯したので、それで父の家に行ったんですが、しかしそのルビとは、その彼女を、連れ戻しにレムの方まで、そして、その父の何日か反対を受けた後、まだその彼はあまりにも まあ、しつこいと言います。何日続くので、で、ついですね、まあ、アグレード機に、もう無理やりに、帰っていくというで、で、そうして、まあ、しばし旅を続けていくんですけれども、で、まあ、彼らは、とてエブスという、まあ、エブス人ですね。イスラエル民族でないところの町、まあ、そこでもう日も暮れかったし、そこで泊まろうというその、まあ、若者が提案したんですが、しかしその若者の言う、まあ、この例は聞かず、いや、私たちはイスラエル人の町、ね、イスラエル人ではない外国人の町によってはならない、ギブア、というイスラエル人の町まで、まあ、ということで、そこまで行ったんですけれども、で、確かにそのリビ人の花は、ね、ただんですが、しかし、を深めた時代の中においては、その、普通、正しいと思えるような判断も、実は災いにあってしまうということも、また起こりかねないものです。彼らはギブアの町まで、まあ、強行的に行ったんですけども、しかしその町に行っても、まあ、誰も、彼らを迎えてた人は、いなかったんですね。で、そたなしに、まあ、彼らはに座っておりました。で、そこで今日のお話が始まるんですけど、まあ、そこへ、まあ、夕暮れになって野良仕事を一人の人が、やってきました。まあ、そして、まあ、この人はですね、エフライムの産地の人、ギブアに滞在して、まあ、ですから、ギブアの町にとったこの老人は、まあ、違法というか、まあ、外から来たものですね。このギブアの出身のものです。よそ者ですね。まあ、ギブア、この土地のベニヤ民族であったと書いてあります。ベニヤ民族ではない、まあ、エフライム人ですね。まあ、ですから、ヨセフの子孫、まあ、このレビ人は、まあ、レビ人ですので、まあ、ただ、エフライム、このレビ人、エフライムから、ベツレヘムまで旅して、まあ、ですから、お互いがこの者たちだったんです。で、この老人が、来て、で、まあ、声かけるんです。で、どちらへおいでですか？どちらからおいでになったのですかって尋ねました。ね、町の広場にいるこの旅をもう、ただ暗い状況で、まあ、どちらおいでになったんですかのように、ね、声をかけたんだ。ベニヤ民人の町であるのに、ベニヤ民族の誰も声をかけないで、ね、その、よそ者、ベニヤ民族からよそ者の人が声をかけて、で、まあ、やっと、この、ね、レビ人に誰かに声をかけられた、ということで安心したでしょう。で、そこでその人は、まあ、彼に答えます。私たちは、ユダの別からエフライムの産地の旅を続けているのです。私はその地のものです。ユダのベツレヘムまで行きました。今、宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。ここで、まあ、このレビ人、今、主の宮へ帰るですが、言っております。まあ、確かに方角的には、そちらの、まあ、ベツレヘムから、この場を経て、でエフライムの山を、山地の奥まで、まあ、彼は行く。確かにエフライムの山地の奥は、ね、彼らの家のところですけれども、でまあ、今、主の宮へ帰る途中です。主の宮、まあ、当時、白が主の宮と呼ばれるところでした。で白というエフライム山地の近く、まあ、隣、隣接するところに位置しておりますので、まあ、彼らと、ベツレヘムからギブアを経て、まず主の宮に寄った。それから、まあ、自分家であるエフライム山地の奥地まで帰ろう、まあ、そういうルートを、まあ、彼はおそらく計画していたでしょう。 からレビ人ですから、まあ、きっと主の宮において、何か、帰ることとか、あ、まあ、神様を恐れ敬う心が、まあ、あったのでです。そこに立ち寄ろうとしたのかもしれません。もっとも彼自身ですね、持ちあるんですけど、あまり、まあ、良い信仰持ち主ではないんですけども、まあ、とにかく、彼ら、19節にはそう、自分の人を自分で見切れるような、まあ、ロバのための飼料だ、あるいは自分自身パンとお酒も持っておりました。足りないものは何もありません。まあ、ですから、まあ、彼らのその姿、形を見ます。この旅人をもてなしても、まあ、そんなに自分、もてなす側のない、そういうふうに見て取れるはずなんですけども、でも、ベニヤ民族の誰も、この人たちなすともおりませんでした。まあ、ちなみに、ギブは、まあ、前回もしました通り、サウル王の出身の土地ですね。まあ、シシキの後、ルツキを経て、サムエルに入るとき、まあ、その時には、まあ、いくか、この民族は、まあ、二人、人生を取り、若干戻しつつある時代だったんですけども、でも、このシシキの時代は、この人をもてなすという人は誰もいなかった。もてなしたのは、希留者であるこの老人でした。20節。それの老人は言った。安心したい。ただ足りないものは皆私に任せ。ただ広場夜を過ごさないでください。こうして彼は人を自分の家に連れて行き、ロバに草をやった。彼は足を洗ったりの。この老人は、また広場で過ごさないでください。まあ、旅人困ってるのに、家の中、宿の下、屋根の下に入れない、過ごすのはないというところはあったんですけど、でも、まあ、本当の理由はもっと別のところにあったんです。何かこの話、流れ、聞いたことがあると思うんですけども、本当に危険な街なんです。ギブアという街、イスラエルの中であるにもかかわらず、危険な街なんです。広場で夜を過ごして、その若者たちが、また、そのそばめ、女性です。夜を過ごすには危険な街です。で、それで、この老人は、まあ、この人たちを迎えたわけですね。兄弟妹を、ね、迎える。あのパレスチナ地方の方では、旅人、希留者を見たら、もう、迎えて、歓待してあげるということが、まあ、美徳でした。そして特に国の民においては、ね、兄弟姉妹、イスラエルの同族の者が、困ってるのを見たら、まあ、助けてあげる。それが立法でも定められておりますし、そしてまた世の宗教においても、旅人を見たのであるならば、それを迎える。それは美徳なはずなんですけども、でもニア民の町、このギブア、その人たちは、その気にも留めていない、世の美徳とされていることさえ気に留めない。神の理を軽んじるが、世で常識とされている、世で美徳とされていることも、まあ、心に留めない、そういう街だったんですね、この理は。イエス様は、例え話の中で、ね、言っております。冒頭でお読み、マタイ福音書の25章だけども、まあ、ここではですね、兄弟姉妹に対して、本当に兄弟姉妹の中のほんの小さなものの一人に対してしたことは、私に対してしたものだ。まあ、この、兄弟姉妹たちの中でイエス・キリストを信じる信仰者の 中で最も小さいようにしなかったことは、私に対してなかったことは、失礼しました。この、マタイの25章の頃で、25章の31節からのところですね、25の31、人の子がその栄光を得ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子がその栄光の位につきます。そしてすべての国々がその御前に集められます。彼は羊か羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着物を与え、私が病気をしてした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちはこう言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに言っています。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アーメン。ここでは、王が登場します。王は、羊を右に、ヤギを左に分けます。最も羊のような人、ヤギのような人、それを右に左と呼び分けるんですけども、でこの王は、私の父に祝福された人たち、要するにこの王とはイエス様のことです。イエス様の御父が父なる神様です。私の父、すなわち神様に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。世の初めからあなた方のために備えられていた。なんと、御国は世の始まる前からイエス様を信じる私たちのために備えられていたんですね。御国というところ、エペソ書でもありましたね。世界始まる前からあなた方を、キリストって選び前で清く傷なき者にしようとあらかじめ定められておられた。まさしく世の始まる前から私たちのために御国は備えられているんです。そしてその御国を受け継ぐができるのはどういう性質の人か、それは、イエス様が空腹であった時に食べるものを与え、乾いていた時に飲ませ、人であって宿を貸し、裸の時に着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれた。でも人たち、右に寄り添った人たちはそのことを自覚してない。いつ、主よ、いつ私はあなたが空腹のを差し上げたり、乾いておられるのを見て飲ませたり、いつ旅をしておられるのに見て泊まらせてあげたり、牢にいたり病気していたりするとき見舞いは違いないんですね。そうです、イエス様はこの再臨の時、王の成り立ちをして、威厳ある王として、 これ、力あるもの、ね、弱いところがない王として、ね、病をなせず、牢屋にいるようなこともしない、そういう立派な王として来られる。この王をいつの間に私は、ね、そういうふうにして助けましたか？言うんです。でも、この王は言うんです。40節。本当に、あなた方に告げます。あなた方が、これらの私の兄弟たち、しかも、もっと小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。アメン。ですから、もうイエス・キリストにある一枚の、ほんの小さい人、つまらない見れる人の一人に対して、私たちはおろそかにするべきないんです。それ、イエス様が宿っておられ、その人にも、この人にも、キリストに生徒をね、イエス様が宿っておられる。外見で、あまりそうは見えないでしょう。イエス様がその人に宿っておられるとは。でもですね、イエス様を信じる人であるならば、イエス様が宿っておられ、その人にすることは、イエス様に対してしたこと、その人に対してしなかったことは、イエス様に対してしなかったことです。ユダヤにおいて、兄弟姉妹を本当に大切に扱う、立法において定めているんですけども、それは、本当に、兄弟姉妹に対してしたこと、ね、主に対してしたことだ、その予表ですね。そして今生きている私たち、ね、キリスト者に対してしたことは、イエス様に対してしたことであり、また、しなかはイエス様にしたかったことになってしまうんです。この、詩式のレビとこの旅人は、広場に来たけれども、誰も迎えなかった。彼、自分で自分の面倒を見切れるほどの、ものを持にもかかわらず、だからそういうことを、ね、ベニヤ民族は、ギブは気にも留めなかった。神様の国にながら、そしてイスラエルの民、ね、神々と呼ばれておきながら、この神様の立法に心も留めず、気にも留めず、まあ、兄弟姉妹に、やってるのを見ても、本当に心も起こさない。どうか、そのもっと、良いことを、ね、この人たちとする。そのような街。私たちはですね、それぞれの行いに応じ、来たるべき日に裁きます。先ほどの、ね、イエス様の例え話の中にあった通り、まあ、例えと言います。これ、やがて起こるべきことなんです。未来にはやがて起こること。確かにあります。言い訳があります。選別があります。ね、今現在、世の中は羊やきもごっちゃ混ぜの状態になっており、ね、羊がヤギの成り立ちを見て、よし、私もヤギになろう。ね、そのようなことも、天使、またイギが、ね、羊の成りを見て、羊のように、それもまた、生まれがち、で、命が違うのであるならばできません。で、命に従って私たちは生きるだけです。私たちが、ね、キリスト命を宿すためには、キリストじゃなくてはなりません。でなければ私たちは上から来るヤギも、私たちに何の良いものもないんです。でも、イエス様を知る信仰によって私たちのうちにイエス様を宿すことができる。私たちも羊になることができるんです。イエス・キリストにあって、ね、信じるによって、死に作り変えられ、そして、本当に心からですね、あれで気を傷なるものとなることができるんです。予言しましたね。あ、生徒たちを、この、ね、生まれてくる幼子、バプテスマのヨハネは、生徒の道を整える。そして、見舞いで傷なく、本当に恐れなく、主に仕えることになる。私たちはです。本当に、イエス様の元に立ち返って、悔い改めてこ、イエス様の命を宿すことができるようになる。そして、本当に兄弟姉妹を心からもてなすことができるようになる。そして、かの日には、羊と右側に寄り分けられ、そして私たちの、ね、信仰において成したこと、あるいは 無意識にやってなした子、それが評価されます。また誰もですね、無意識的に生まれながらの状態では、良いことをするものではありません。本当に自分のことしか考えない、罪深いことをするものですけども、でも、イエスにあって、またできるんです。いつの間にかしてしまうんです。無意識のうちに。でも、イエス様にない人は、ね、無理やりにことをして、ね、私は印を行いました。私は奇跡を行いました。私は予言しました。ね、そういうことを俺に主張してしまうんです。私たちはですから、イエス様にあって、信仰として作り変えられ、地にイエス様を宿して、そのイエス様にあって、行動し、また兄弟姉妹を時に、今日のうちいますイエス様を見て、そして本当に何事をするにしても、主に対してするように心からする。そのようにして神国を立て上げて、兄弟姉妹の交わりますます麗しくして、ね、教会を、皆さんの家庭を本当に、ね、地獄の模型として立て上げていくさんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはあなたを信じるしまってあなたを宿した。私たちを宿ったイエス様、あなたが働いてくださり、私たちいつの間にかあなたの技をなすようになり、そして兄弟姉妹を見るときに、兄弟姉妹のうちに宿っているイエス様を見て接することができる私たちでありますように。このレビと彼は誰も迎えてくれる者がおら、広場で泊まりました。彼を持ってたのはその地にとっての恥と、その土地のものではない人が彼をもなしました。情けないことがこの米民族の地において起こっておりました。人がそれぞれ御言葉を離れて気勝手に行動する結果、心は冷たくなり、身軽んじ、それ邪悪なものになってしまうものです。どうか私たちは決して御言葉から離れることなく、御言葉を邪魔する者に対しては断固として立ち向かい、そしてあなた言葉によって来て、御言葉を宿し、キリストを宿し、そしてキリストへと作り変えられていく私たちのでありますように。今日いただきましたの御言葉に感謝して、私たちの愛する主様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。知識のこの時代がどれだけ神と人の前に近い時代であろう、主よ、この箇所に同情するその祭司を見れば分かります。去る者がなという色に目がくらんでいました。そして祭司たる者がその不正な女を追っかけていては、そこにおいて主よ、あなたの部屋に行って勤めなければならない勤めを忘れて、何日も何日もその家にとどまり、そして急ぎ足で帰ろうとして起きたことです。主よ、まだ本当にいるべき場所に自分自身を置いて、なすべき技をこの場所に置いてなすことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。私たち自身が世に自分の足や思いをとどめることなく、主よ、あなたの御言葉に、あなたの命に、あなたの十字架、私たちの心を整え、そしてあなたにじっととどまることができますように、私たちを助けてください。堕落というのは主を離れていってそれ化されます。
主よ、私たちが良くても悪くても見舞い、その見舞いから離れることなく、あなたとそのすべての時を分かち合うことができますように、私たちを助けてください。今私たち一人一人を救いに来てくださったイエス様を応える、主よ、12月を迎えています。私たちがあなたへの思いを灯し、そして食台に火が灯りました。世界中の人々が主よ、心の中にイエス・キリストを灯すことができますように、イエス・キリストの御名を豊かに聞いて信じ仕えれますに助けてください。このクリスチキにあたり、すべての教会が新たに定められますように、主が助けてくださることを感謝して、私の主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。世界とその中に住む多くの人がイエス・キリストを正しく聞いて、正しく信じて、正しく救われますように、その上にイエス・キリストを伝える働き人をあなたがお立てになってください。そしてイエス様を正しく伝えることができます、人を正しく導くことができますように、主よ、今日もあなたが助けてくださいと祈りたいと思います。